JOBBB、JOBBB407 回目でございます。日本国は大阪府バンバ一家ボラボラブロードキャストということでございまして、JOBBB 局でございます。インターネットラジオ週1回更新で大阪からお送りいたしております。日本国は大阪府豊中市にございますバンバ一家の、千里中央の住居の6畳和室の部屋にしつらえました、臨時スタジオのようなところからですね、世界中に向かって日本中に向かって大阪テイストの面白い番組をお送りいたしております、この番組週1回更新ということで、長さが約3時間半以上にわたる場合もありますので、まず最初に、本日の目録をご紹介申し上げましょう。最初から聞いてくれはるのもよし、途中面白そうなところから聞いてくれはるのもよしでございます。まず最初1番目のでございます。週刊 JOBBB ニュースでございます。第75号ということで、これはこの JOBBB 局を作っておりますバンバ一家の船員の、まあ、各々の動きなどをお知らせ申し上げております。そして2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんと言いますのは私バンバ文雄の嫁さんでございますが、バンバ一家の食事関係をおまかなってくれてはる方でございます。よっちゃんのお料理のおかげで我々元気で働いておるわけでございますが、そんなんでバンバ一家の食べております飯のメニューをご紹介することによりまして、皆さん方にも健康な食べ物、特に和風テイストの番組食べ物をの、まあ、メニューというんですか、まあ、献立を紹介しておりますので、どうぞよかったら真似していただきたいと思っております。そして3番目が次男鉄平の家族のレポートでございます。岡山家族ドライブ、渋川動物園から倉敷、そして後楽園ボラボラでございます。そして4番目が J カントリーの歌姫、いつもゲストに来てくれてはります、京都の内田彩さんとプロデューサーの山中城さんがゲスト来局ということでございます。乞うご期待でございます。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。当放送局の宝でございますリスナーさんの1週間の動き、そしてレポートなどをご紹介したいと思っております。以上5項目にわたりまして、これから長丁場の録音に挑戦ということで頑張っていきたいと思います。マイクをディレクター兼メカニックやっております次男の鉄平に一旦返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバー鉄平です。いや、10月11月は忙しいね。
まあ、しゃあないですね。
まあ、師走と言いますけど、まだ師走にはまだあと1ヶ月ございまして、今週の放送はですね、11月の第1回目の放送なんですけど、
はいはい、
今日も楽しいネタ、目白押しの JOBBB407 になりますか。
そうですね。
なっておりますので、皆さん、はい、まあ、今週は多分ね、前回みたいに4時間とかにはならないと思うんで。
まあ、それは行きたいですね。あまり長くなると迷惑します
もんね。そうですね。まあ、いつもの通りちょっとこう気楽に聞いてほしいなと。まあ、好きなところから皆さんぜひ聞いてほしいなと思っておりますが、はい、例えば室内気温が 23.7 度で、外は快晴でございます。
極めていい天気。もう、千里晴れっていう感じでね。はい、うん、最高の天気でございます。
で、まあ、机の上にはいつものようにパソコンとかミキサーとかマイクとか、はい、まあ、スマートフォンもあってパソコンの画面があってとか、うん、まあ、いろいろあるんですけど、はい、まあ、その中にですね、うん、このチケットがあるんですよ。
なるほどなるほど。
まあ、これ何かと言いますとですね、はいはい、今度千葉県の幕張メッセで、自転車の見本市、
うん、
サイクルモードインターナショナル2015が開かれまして、はいはいはい、実は私鉄平も初日に取材に向かいます、はい、
なるほど。
11月の6日7日8日の金土日とあるんですけど、11月5日に深夜バスで大阪を出発して、
はい、
6日の早朝に着いて、
はい、
そして6日夜まで取材して、でそしてまた同日6日に大阪に深夜バスで帰ってくると、まあ、結局帰ってくるのは11月の7日の土曜日になるんですけど、まあ、そのサイクルモードインターナショナル2015の、まあ、招待券を、
なるほど、
あの銀林亭サイクルショップ銀林亭さんから提供いただきまして、
よかったですね。
まあ、あのこれまた皆さん、あの来週あたりにですね、
ですね、
このボラボラの模様は放送できると思いますので、
まあ、この番組、まあ、世界一周してる人とか冒険サイクリストがたくさん聞いてくれてはるし、
そうです、
そういう方もたくさん聴者にもいてはりますので、
そうですね、
楽しんでいただけると思います。ま
あ、最近ちょっとあのあっちの関東の方の の香りが少なめやったんで、今年はまだ1回も確か僕ら向こうの方行ってないですよね。
そうでしたかね、
はい、だからまあ今向こうの関東 地方のですね、うんうん、東日本の自転車事情はどのようになってるのか
ですね。
でまあ日本全体の自転車事情もこれ反映して反映するイベントなんで、
まあ、そうでしょう。あるいは世界的なことも分かるかもしれませんね。
かもしれないです、まあ、外国のメーカーも多分いっぱい来てると思いますね、
はい、
なんで皆さんぜひご期待。
そうです、ね、
まあ、来週の告知のようなことになりました。
はい、はいはいはいはい。
そしてですね、はい、まあ、また私哲平のネタなんですけど、最近ずっとパソコンの調子が悪くてですね、まあ、このノートパソコンでラジオの番組の編集から、で動画の作成から、まあ、インターネットサーフィンまで全てこなしてるんですけど、まあ、特に動画編集ソフトの動きがちょっと最近、まあ、なんていうかぬるぬるというか、カクカクと言いますか、かんばしくなかったんですよね。
まあ、JOBBB の場合も動画の配信も多いしね。
もう YouTube チャンネル200万人、200万アクセス超えましたしね。
なるほどなるほど。
で、はい、お気に入りも1500人を超えたんで、
はい、
まあ、ある程度の、
ある程度の
力はちょっと持ってきたかなと、
多少、まあまあ、
思ってるんですけど、
頑張りました。はい、
でそれがですね、まあ、パソコンがないと成り立たないことなんですよ、動画編集っていうのは。
まあ、これはもう、この番組自身もそうです
よね。そうですそうそう。
パソコンがなかったらとてもこの放送局なんかやれませんもん
ね。そうです。でこのパソコン買って、まあ、大体1年ぐらい経ったんですけど、やっぱり1年経つとですね、パソコンの中にいろんなデータが入ったりとか、まあ、ハードディスクがデータでいっぱいになったりとかしてますんで、せっかくやったらということでですね、この Windows 7っていう OS が入ってるんですけど、まあ、基本ソフト、これがないとパソコン動かないんですが、まあ、この Windows 7をですね、一回削除して、でまた入れ直しました。まあ、同じだから、まあ、出荷当時の状態に戻して、したという、まあ、
お掃除したって
ことなんですけど、それをするとですね、もうびっくりするぐらいパソコンの動きが速くなりましてですね、今までのストレスはどこに行ったんだということで、今快適にですね、まあ動画編集はじめ JOBBB の番組作り、ふみおくんこれやってない人にはわからないと思うんですけど、やっぱりねパソコンの動きが速いとですね、仕事がはかどるんですよ。
それはまあそうでしょう。
はい、ただね、まあまあこれ実感ないからちょっと聞きにくい、ふみおくん聞きにくいと思います
が、
非常にやりやすいんですが、ただ一つ問題が起こりましてですね、パソコンをさらにしたということは、今まで使ってたソフトがですね、まあ、全部なくなったっていうことなんですよ。動画編集したソフト、で音声編集してるソフト、もういろんなもんがですね、あと静止画の編集ソフトとかも入れてるんですけど、全部なくなってしまったんで、それをですね一個一個また、まあ、インターネットに落ちてるやつはその無料ソフトでダウンロードして、はいはい、まあ、自分で買ったやつ、例えばワードとかね、動画編集ソフトとか DVD からこうインストールし直してっていうことをしてたら、はいはいはいはい、やっぱりこう最初はね、時間かかりますよね、でそういうことがあってですね、もう今週はめちゃめちゃなんかこう、いろんなことやりすぎて、この番組作りもちょっと忙しい状態になっております、ま
あ、こんなもんですよ。そうやけどね、
普通はね、
皆さん、まあ、なんかご機嫌損なわないようにやるということはね、まあ、これぐらいが、まあ、これからまた続くんじゃないでしょうかね、ま
あ、ただね、動画編集ソフトがこうパキパキと動いてくれるようになったんで、またこれから面白い動画なんかを皆さんに提供できるんじゃないかなという予感がしております。
すべ
て私てっぺが行ってますんで、
はいはい、
頑張りたいと思います、
はい、頑張ってください。
であとね、まあ、これふみおくんが最近買ってきてくれたんですけど、カメラの新しい機材を導入いたしまして、
まあ不思議なもんですね。
これなんていうんやろうね。
これはやっぱりなんやろ
う
ね。
最近ね、僕ヨドバシカメラ梅田のお店行ったんですけど、あそこの表示によるとブランケットとか言うらしいですね。
ああ、なるほど、そう言ってましたね、昔言ってた、はい、
カメラ機材
L 字型ですよね。
そうです、 L 字型ブランケットでは何をするもんかというと、カメラを取り付けてさらにその反対側の L 字の方に、まあ、照明とかフラッシュとかストロボとかを取り付けるための機材なんですけど、まあ、これを、まあ、僕はちょっと欲しかったんですよ。なぜ欲しかったかというと、最近 LED のポータブル、まあ、ハンディ照明っていうのを
言いましたわね、
買いまして、LPL という東京の会社のものを買って、まあ、ソニーのビデオカメラのバッテリーが使えるということでこれを買ったんですけど、まあ、そうするとですね、まあ、比較的でっかいLED ライトなんで、カメラに取り付けるとですね、まあ、ハンディカムに取り付けると、ハンディカムのストロボの取り付けるシューっていうんですかね、あの部分って結構小さくてやわなんですよね。
そうですね。
するとこの、まあ、比較的大きい LPL の LED ライトつけるとちょっと不安定になるんですよね。ということもありまして、まあ、ちょっとこういうブランケット欲しいなと思ってヨドバシカメラでも、
ね、
そうです、ずっとこう 見回ってたんですけど、思った以上に高いんですよ。
あ、
まあ、安いやつでも、まあ、ある程度ええやつやったら5000円以上するとかね、
そんなもん、
もしくはもうすごいいいやつやったら1万円以上するやつもあったりして、さすがにちょっとそれは手が出ないんで、まあ、どうにかしていい方法ないかなと思ってたら、ふみおくんがある日突然 これやるわって言って、
いやいややるわって、たまたまその近所のですね、はい、僕はまあ豊中市の千里地方というところに住んでるんですけど、はい、そこのところに、まあ、昔ながらの大阪のまあ名カメラ店のなにわというね、
はい、カタカナでなにわと、
そうですよね、もう昔からここはもう大阪のカメラ屋さん言ったら、まあ大林とかに並んでなにわということになっとったわけですよね、うん、
でこのなにわで
カメラ地もありましたけど、
この L 字型のブランケットが売ってたと、
まあ、あの前のそのワゴンセールに売ってましてですね、
いくらでしたか、
100円ですよ、
安いね、
はい、まあまあ、あの これこういうもんはね、僕もどっか探したらね、
はい、
これあのあのなんていうか、この庭園のカバーのついたですね、ゴムのカバーのついたやつがどっかにあるはずなんですよ、
ストラップです
よね、ストラップっていうんですか、揺れんように庭園を押さえるやつですよ、
それ、まあ、普通のハンディカメラだとみんなついてますけどね、
そうですそうです、
あの今回文雄君の買ったこの何話のやつはそういう、
ごく単純な
落下防止のやつが全然ついてないんですよね、握るだけの、
まあ、逆にまあシンプルという意味ではね、
そうそうそうそう、
なんだろう、 L 字型でどうでも握れるんですけど、ね、
そういうことですよね、うん、で軽いですやっぱり、あのついてるもんが少ないんで、
そうでしょうね、で
今ちょうどね、僕その L 字型のブランケットに、うん、
はい、
LPLの LED ライトと、でもう一個 GoPro の4をつけてるんですよ ね、
はいはいはい、
ねでこれでね、今度11月6日から始まるサイクルモードインターナショナル2015の取材をしようかなと、
あんまこういう機材持ってる人は少ないと思いますよね、はい、面白いですね、
まあ、会場でこういう機材持つのは僕やということなんで、そうそうです ね、
ま
あ、もしあの来られる方はですね、はいはい、私てっぺをこう探してほしいなと、
マサさんも
行
ってます
からね、マサさんあのカリフォルニアから来られますので、
はいはい、1日だけで来はるということ
で、まあ、今回ね基本的にはマサさんの取材なんですよね、ただそれプラス、まあ、他に僕の知り合いの方も何人か会場に行くらしいんで、まあ、その方ともちょっと久しぶりに会おうかなと思ってます、
ね、ということですね、まあ、その記憶を温めてくれはって、またマサさんの、ね、動画のノウハウなんかもね教えてもらったりして、ね、なお我々向上していきたいという感じがしますよね、
まあ、そんな私の一週間の動き、まあ、他にもいろいろございますが、
文
雄君もいろいろネタがあるそうなので、
いやネタという派ではないんですけどもですね、
はい、何があるでしょうか、
あの千里中央のなにわさんのお店、昔からある店なんですけども、割と今まであんまり僕行くようなチャンスがなかったんですよね、
すごい近いんですけどね、
うん、歩いて5分か6分
ぐらい、あれ距離で言ったら一番近いカメラ屋さんちゃうか、
いや一番近いのは
大和ホートか、
大和ホートが近いでしょうね、
いや大和ホートね地下に降りなあかんから、
まあそうやね、
歩く距離から言ったらね、うん、多分なにわさんの方が近いんちゃうかな、
大和ホートさんは、うん、まあ、カメラ屋さんというよりもあれ現像屋さんとかね、
どっちかというとプリントとかね、
で、まあ、そうですね、伸びてはった伸びてはったとこですよね、はい、うん、でそのなにわさんへうち の、 その孫のあの綾音っていうのがこの頃、はい、姉のおかんが、うん、出産中ということで僕も預かってるわけですけど、
大変ですね、
うん、偉いことですよ、76でね、何かこう、はい、3歳4歳の子供の世話っていうのは、まあ、僕よりむしろよっちゃんが大変なんですけど、夫婦言いながら血圧上げながら頑張ってるんですよ、
まあ、命削ってますよね、
うん、そう、まあそんなもんでしょう、陸地中はね、まあ綾音の散歩でパラパラと千日中を歩いてまして、
はい、
まあ里ちゃんのあのムーブメント乗ったりねして、横になにわさんがあって、ふっとなにわさんのワゴンを見てたらですね、この頃なにわさんが中古カメラを置かはるようになったんですよね、
あ、
まあ、あのあれ置いてもらいますと、我々のような、あんまりデジタルに縁がないと言うてられへんけども、
うん、
まあ、むしろフィルムが好きな人間も行けるようになって、
うん、
でそれで結構たくさん中古が並んでるんですけど、その中に、
はい、
まずこのブランケットを見つけてですね、うんうん、まあ、てっぺいが言ってたからと見たら、100円の書いてたんだ、これは買おうかいな、
これは安いよ、
でその横のところにね、あのボロカメラっていうんですか、はい、なんか部品取りカメラがっていうのがあったんですよね、でその部品取りカメラを見てたら、そこにですね、まあ、一眼レフがまあ結構いろいろあんねやけども、
はい、
ああいうところの一眼レフはもう完全に故障してるものが多いんですよね、僕の長い体験から
言うから、ということは買っても使えないと、
まあ、部品取りには使えるんですよ、 あれコレクションとしてはちゃんと完璧にね、
うん、
外観が整ってますからね、まあ、
ただカメラとしての機能は、
まあ、直すのは大変で、まあ、100件で買うても直すのに7、8000円かかるとかね、
あ、
まあ、それ意味がないわけですよね、うん、まあ、面白い半分で並べるなら別ですけども、うん、ただああいう時でね、面白いのは僕のまあ長いというか、まあ、結構のそのなんか中古道から見ますとですね、
うん、
ああいうとこでそのいわゆる普通のレンズシャッターの、まあ、簡単なカメラあるじゃないですか、一眼レフでないカメラ、
うんうん、
ああいうのも見つけたらね、大概ね、
はいはい、
使えるんです、電池を変えたら、
ああなるほど、
うん、ああいうところはね、カメラさんも初めから値段ならへんと思ってますからね、
うんうん、
10杯人から上げてですね、
うん、
いいのも悪いのも大してテストもせんと、もうみんなバーッとこういう部品取りに回すんですよね、
なるほどなるほど、
でその中で見つけましたのがですね、
はい、
このキャノンのですね、これね、これキャノン MC 交通データというカメラを見つけたんです、
うん、
はい、これにストロボがついて、これも100円やったんですよ。ほんでね、おもろいこと書いてました、うん、その何屋さんのストロボ、あの中古コーナーにね、
はい、
これは全部故障してるカメラですからね、
うん、
テスト用の電池を貸すことはできませんと書いてあったんですよね。
ああ、じゃあもう分かってたんよね。
いや、分かってたって、故障してると決めてあるわけですよね。
あ、
でそれ中から故障してるのももう探すんはええけども、それは家帰ってからにしてくれと、
うん、
買うてからにしてくれってことですよね。店頭で後ろ電池を使って、いつもテストする人あるじゃないですか。しつこい人がいてますよね。いちいちカメラさんで、あの電池借りて、もう独占的にこう何時かこうか、あのワゴンを囲い込んでね、テストするような人がいてるんです。
そうなんですか、まあ、全くその世界知らないですから、
まあ、そういう世界
です、まあ、ちょっと嫌がられる人
の世界では
ですよね。
そう
っとうしい人ですよね。
まあ、それを防止することもあってですね、あのテスト用の電池はうちは貸しませんと、
はいはいはい、
故障用のカメラですからと書いてあって、まあ、それはもうちゃんと分かってたんですけども、僕はその、はい、まあ、ストロボぐらいは故障してるかもしれんけども、おそらくこの本体は生きてるやろなということで、うん、どうせは100件ですから、
うん、
生きてなかったとしても、おもろいスタイルのこの当時のね、これいつのカメラと言いますとね
すごいな、そのカメラ。
先ほどからあの調べてますとですね、これがね、キャノン MC クォーツデートというカメラなんですけども、これ昭和59年と言います、1984年、今から何年前になりますかね、84年です
ね、16
年したらいいんです
けど、31年
前のカメラでね、はい、での横に小さいストロボがここについてた、これがストロボを剥がしてますけどね、
あ、
こんなのがコンパウンドでカッカッてついて
る。なるほどな、ストロボだけは分かれるんですね。
分かれることもできるし、カチッと今
上、うん、だから分かれたストロボをそのまままた横に取り付けることができるっていうことですよね。
むしろどっちかというと考え方としては、一緒にストロボが一体になってるのを後で分けるっていう考え方なんです、
うん、
この場合は。まあどっちでもいいんですけど、要はそういうようなタイプのもんでね。
なるほどなるほど。
でこれは多分ダメやろなという予想のもとで、はい、この本体を持って帰ってですね、はい、家帰って、これね、単4の電池が2本入るんです、本体に。ストロボも単4の電池が2本入るんです。
単4ってちょっと細いやつですか。
細い系、33よりもちょっと細いんです。でそれが2本ストロボにも入り、
はい、
本体にも入りですね。
お、なるほど。
で入れてみて、
はい、
これをこう開けるんですよ、ね、こうスイッチっていうの、
はい、
お前にね、障子みたいな扉がついてるんですよね。
なるほど。
で中を開けますと、はい、綺麗なレンズでしょこれ。
そう
ね、35mm28 のレンズでね、うん、
キャノンの独特の赤い枠がありますよね。
赤いのがついてるレンズがいいんですよね。
そうです
よね。で 35mm28 で4枚構成テッサータイプのレンズでね、このタイプの4枚構成のレンズは非常によく映るんですよ、ね。
あ、そうなんで、うん、オートフォーカスって書いてます
わ。オートフォーカス
ですよ、赤い字で、
はい、これオートフォーカスの時まずが縦に並んでるの2つ。
あ、ほんまやね。
で赤外線を出して、
はい、
帰ってきたのでオートフォーカスをするっていう非常に確実なタイプの、
ね、なるほどなるほど、
まあ、初期では初期やけど確実なタイプのオートフォーカスのカメラで、
うん、
で開けてですね、これ、はい、もうてっぺくんじっとしておいてくださいよ、いきますよ、動いたんです、完全に使えるんですよね。
あ、よかったやんか、
よかったですね。
100円で。
でこれで、まあ、僕の写真の、まあ、コレクションの本なんかを調べておりますと載っておりました、
うん、
キャノン MC クォーツデートがですね、発売年月日が、1984年、昭和59年の4月と書いておりまして、
うん、
なんと値段がですね、
うん、
これがね、クォーツデートの場合は52,000円。
お、当時それぐらいした
こんなの52,000円、だからカメラ屋さんがいかに儲けてはったかということですよね。今のカメラもそうですよ、むちゃくちゃな値段ですよ、
まあ、というか今の時代に合わせた値段ってことです
か、ね、そういうことです。
多分今のデジカメも10年後は こんなんですよね。
これは例もしないでしょ、
ね、
100円、こういうように動きませんから、デジカメはもう、
いや、デジカメね、10年やったらまだ動くんですよ、
まあ、せやけどこれ30何年でしょ、
31年かな、ね、
こんなもん動きませんよ。
ですか、
31でも経った、
まあ、いや、それね、まあ、分かんないですよ、
うん、あの、まあ、僕はダメやと思う。
いや、それね、みんなそう決めつけてますけどね、はい、意外と、
まあ、それは分かりません、
動くと思いますよ、
まあまあ、それ動いたとしてもですね、はい、まあ、おそらく100件ぐらいのもんでしょう、今、5万円で買うたやつでもね。
なるほど、
うん、まあ、そんなもんだ、そんなもんで、それでいいんですよ、時代があって、
そう、
かっこの、これ、最新のカメラです
から、ね、まあ、というか、その時に作る、やっぱコストとか考えたら、この値段になったんでしょうね、
まあ、なったんかもしれ
ない、ね、今から考えると、やっぱ高いですけど、まあ、それは当然ね、昔と今とでは、
まあ、僕はまあ、ボロ儲けしとったなっていう感じはするんです
けど、まあ、そのおかげで今、キャノンが世界的なメーカーになっていると、まあ、言うたらお布施みたいなもんですよね、
まあ、
あの消費者の方のね、
まあまあね、だから消費者は本当に大事なのあきませんよね。カメラとか企業というのは、ね、
まあ僕らもそうですけど
だけ大きくなるもんじゃないですね。
そうそうそう、
でこれの場合ね、裏にね、クォーツデートというね、これも当時とは最新のですね、クォーツの日付を写す装置がついてるんですよ。
だからそういう名前になってるんですね。
そうです、
これ一回なんか僕ら やりましたよね、
これ見たのを ね、
なんかやりましたね。
これわしらがやったのは多分 MC10 というカメラだと思いますけどね、
これの
もうちょっと機種で、
はい、
レンズがちょっと暗いやつやったんですよね。
そうなんですか、
非常によく撮れるんです、これ ほんでそれでそのコースが入ってるまでは5万なんぼぼして
あ、どうですか、
本体だけだと4万7千円やったんです。
あ、ということはストロボがそんな高かった。
いや、ストロボは7千円。
あ、そんなそんな、
ま
あ、
皿上に7千円でこんなちっちゃいストロボ。
じゃあ別売りやってん
ストロボ。別売りにでもできたし、まあ、セットでもできたんですよ。
ということはやっぱり、あ、そか、取り外しできてるな。
取り外し、これ面白いんですよ。これロックっていうのがあってね、はい、こう押してやるとこう、まあ、ちょっと抜けるようになりましたね。まあ、要はポッと取れる、
まあ、あの勝手に外れ
る
ようにな
ってる、勝手にロックがついてるんですよね。これ押したら抜けますけどね。あの、まあ、そんなカメラを手に入れて、
はい、
今あのなにわさんでフィルムが200何本で売ってました。現像付きのフィルムというのがあってね、それをこうできて今そう24枚撮り入れてるんですけども。
あ、そうなんですか。じゃあ今の僕の顔も撮れてるんですか。
撮れてるが、ただ赤いあのランプがついてましたから露出不足になってるはずです、は
い、あ、ちょっと暗いですね。
そこから僕撮ってください。1枚何でしたらね、
行きましょうか。じゃあ、はい、蓋を開けて、
はい、おもろい儀式でしょ。蓋開けるちゅうの
いきますよ。
うん、あこれ旧湯っていうのがね、巻き上げ
です、ね、今も赤いランプ点滅してましたね。
してたでしょ、
はい、
だからやっぱり朝100のフィルム入れてますからね。
あ、
そんなんですよね。
そ、100のフィルムなんてまだ売ってんねや。
いや、だから200何本で売ってましたよ。で、現像付きで24枚ドルが。あ、まあ、こういうとこもやっぱりああいうカメラ屋さん時々覗かんとね、
うん、
僕はダイヤフォトばっかり行ってたんですけども、うん、ダイヤフォトももちろん行ってますよ、行くんですけども、うん、ああいうとこちょっと覗くとね、こういうのおもろいものに出会えてですね、面白かったんですよね、うん、さらに面白いのはそれと同じ時に作ったカメラが一眼レフで出てきたんですよ。
キャノンの
T50 ってやつ。これは何回もこの番組で出てます、登場してますね、
はい、
でこれがね、まあ、ちょっとやって同じ年にできてるんですよ、
はい、
音が似てるでしょ。
うん、
多分モーターが、ね、非常に似たモーター使ってるんです。
あ、一眼レフとこういうコンパクトなカメラ同じ使ってるんですか。
同じではないけども、その当時のモーターの、うん、でそのこれがオールプラスチックのカメラで大変珍しがられたんですが、はい、今までカメラ言うたらどこかに金属が見えてたとかね、うん、金属がなかったらカメラ言われてへんいう時に、このあのこのあのキヤノン T50 シリーズからですね、
うん、
プラスチックでしかもオートフォーカスで、うん、しかもシャッターとか何も合わさんプログラムだけのこのカメラができて、これが大評判になったんですよね。でその時はまあこの面白いのはこのプラスチックの素材がですね、
はい、
色もよく似てるでしょ。薄いブルーなんで奥の方で。
ああ、なるほどね。
これはね、あの同じような時代とまさに同じ年なんです。これ両方兄弟カメラっていうんですか、一つが一眼レフで一つはまあコンパクトデジカ
メラ。あのストロボつけた時と、
ええ、
それと T50 の幅が大体一緒ですね。
え、幅も
ね、左右の幅が、ね、
そうですね、
重ねたらほら、ええ、ほとんど一緒。
同じですね。
ですよね。
この辺のところがね、
うん、
皆さんカメラ買いお入りになって、こんな、あの、まあ、どっちかというとクズカメラやったら失礼やけど、まあ、100件のカメラじゃないですか。
うん、
これ、めっぱに映りますよ。うん、これ、それとこういうような自分の持ってるのと比較したりね、
うん、
こういうような、まあ、いわゆるワゴンカメラばっかりこうって面白いじゃないですか、うん、動かしたらね、そんなんで、モーターの音比較したりね、プラスチックの素材したりね、
うん、
で、オールプラスチック、これもオールプラスチック、両方オールプラスチックやということで、この辺からプラスチックが入って、クォーツデートっていうのが入ってくるわけなんですよね。
まあ、今日付つくなんて当たり前ですけどね。
ま
あ、まあ今デジタルですけどね、フィルムじゃないんですけど、
昔はそれで何千円とか1万円近くのもんがいった。でストロボもこんな小さいストロボでね、7千円払ってたっていうんですからね。
うん、まあ、やっぱ高いですね、光系はね、今でも高いですけどね、
まあ、
今でも高いですよね、外部ストロボっていうのはね、まあ、
趣味としてはやっぱりカメラも大変な趣味やなと思ったんですけど ね、
まあ、だって僕の GoPro もこれ7万近くしましたから
ね、
これももしかしたら10年後にはもうタダで売ってるかもしれないですし、
はい、
まあ
ね、
まあ、もしかしたらもう動いてないかもしれないですけど、
まあ、おそらく1000円ぐらいの原価ちゃいます
ね。同じこと多分言うてると思いますが、僕もね、
まあ、まあそれが時代というもんやし、
そういうことです。
そんでいいんですけども、
そうですよ、
まあ、だから企業は本当に、まあ、消費者がこんだけお金払ってね、やってみたいことをまあ覚えておいて、まあ、何でもそうですけど ね、消費者あっての企業やし、
そういうことです、
まあ、その中も魅力を与えてくれてるわけ、楽しんでるんですけど、ね、そこらようお互いに考えとかなあかんなというようなね、
はい、
妙に虚構めいた話になったんですけど、そんな感じもいたしまして、
以上をもちまして
面白かったです。
我々の今週の動きは終了、は
い、MC クォーツできたらまたね、はい、結果をお見せいたします。
いたします。ありがとうございます。